スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。1週間お休みをいただいていました。ストックホルムで遊んでいました。スイスと同じ永世中立国ですが、スウェーデンの王室の歴史の重みを感じる街でしたよ。旅行中とっても良いお天気に恵まれました。ところがチューリッヒに帰ってみると秋ですね、すっかり。皆さんはご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
今週末はそれでもまた最高気温が30度近くまで上がるようで楽しみです。でも週明けにはまた天気が崩れ、気温も10度ぐらい下がるみたいですね。この激しい温度差はくせ者です。体調を崩さないようにしなくては。小山千早です。
それでは今週のニュースから始めましょう。8月14日にロカルノ国際映画祭が幕を閉じました。金表彰に輝いたのは中国の李本輝監督の冬休みでした。冬休みの最後の一日を過ごす4人の学生のたわいもない会話の中に、それぞれの主人公の関係が浮かび上がる内容です。今年で63回目となるロカルノ国際映画祭は、新しいアートダイレクターオリビエ・ペール氏が上演映画を選出し、その手腕が注目されました。本数を去年の400本から290本に減らし、一本一本の注目度を上げる試みをしたとペール氏は語っています。日本からは山内貴博監督の21世紀が CN 監督部門で上演されましたが、受賞には至りませんでした。パキスタンの洪水被害が広がっています。8月18日には、60年以上の歴史のあるスイス全土にわたる募金活動、幸福のチェーンがパキスタンの洪水被害者への援助資金を集めました。自然災害などがあると、テレビ、ラジオなどを通して募金を集める幸福のチェーンですが、最近はハイチの地震など、募金活動がちょくちょく行われるようになっています。今回は募金が必要な人に必ず行き渡るのか、テロリストの資金になってしまわないのかという懸念もある中、スイス人は募金に疲れているのではないかという指摘もされていました。しかし、結局この1日だけで1300万フランが集まり、以前からの募金を合わせると1600万フラン、約13億円が集まり、被災地の復興に充てられることになります。8月16日、連邦統計局が実施した物価の国際比較調査の結果が発表されました。それによると、スイスの住民は2009年、EU 加盟国より3分の1近くも余分に商品やサービスの代金を支払っていることが分かりました。その理由は、ユーロに対するスイスフラン高です。値段が特に高いのは精肉で、この物価水準は EU 諸国を100ポイントとした場合、197ポイントと倍近い数字になっています。また、その他にも食用油が168ポイント、鮮魚が150ポイント、小麦粉類が138ポイントとなっています。一方で EU の平均に近いものもいくつかあります。例えば、タバコは104ポイント、自家用車は101ポイント、情報伝達関連は96ポイントと EU の平均以下。ノンアルコール飲料とアルコール飲料も112ポイントと EU の物価とあまり変わりがありません。一概にスイスは物価が高いとは言えないようですね。それでは千早さん、スイスミュージックのコーナーお願いします。今週は純粋なスイスの音楽をご紹介いただけるんですよね。
はい。今日から3日間トゥールガウ州フラウエンフェルトの町で連邦シュビンゲンアルプス祭が開催されます。先週の土曜日にチューリッヒで開かれたテクノのお祭りの対極にあるスイスの伝統的なスポーツや音楽を思う存分楽しむ牧歌的なお祭りと言っていいでしょう。色とりどりのスイスの夏です。というわけで今日は若手のアルプホルン奏者をご紹介したいと思います。
いいですね。
由美さん好きですよね、結構ね。
アルプホルンは好きですね。
若手と言いますか、このリザ・シュトルちゃんはまだ14歳。6歳から縦笛を吹き始め、吹奏楽に目覚めていきました。 縦笛からコルネットに移ってしばらく経った10歳の頃、アルプホルンも始めたかと思うと、みるみるうちにこちらの腕も上達しました。そして数あるコンテストで優勝し、今やアルプでのお祭りや民族音楽の舞台にテレビ出演にと大忙しです。今日はそんなニューカマー、リサちゃんの自作自演の一曲、スフレーニー・フォン・ドルフ、村のフレーニーをご紹介しましょう。このフレーニーという名前は歌の題名にもよく付けられている女性の名前です。これまでに何度かポッドキャストでも聞いてきましたね。
うん、オブレーネリアナータロンのオブレーネリのところでオーフレーネリだったっていうことはスイスインフォポッドキャスティングのファンでいらっしゃる皆さんはよくご存知のことと思います。
はい、
スイス傭兵ブレーカーの自伝です。どうにかして軍隊から抜け出したいと考えているウーリッヒをよそに、巷には戦争勃発の噂が広がります。戦闘のための演習もウーリッヒは嫌で嫌でたまりません。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。出発まであと少し。このような状況の中、シェーラーと私は集まれるときに落ち合い、愚痴をこぼしたり、思案したり、ああしようと約束したり、これは良くないと言い合ったりした。シェーラーは私などよりもずっと毅然としていたし、俸給もまた多くもらっていた。苦しみを紛らわそうと、他の多くの者と同じように、私もなけなしのサンフェニヒでジンを買った。宿舎が私の近くで、私と同じ境遇だったメクレンベルグ人も同じことをしていた。だが彼の場合、一旦酔いが回ると夕暮れの時の宿舎の前に座り込み、たった一人で罵りの声を上げ騒ぎ立てた。上官将校や時には国王をも罵倒し、ベルリンとすべてのブランデンブルクの住人に果てしなく災難が降りかかれと記念していた。この哀れな男は酔いの覚めるたびに言っていたが、こうしたむちゃくちゃな反狂乱の状態になることだけが不幸のどん底にある彼の唯一の慰めなのであった。ポルフラムとメイビスはよく彼をたしなめた。ほんの少し前まで彼は実に愛想のいいやつだったからである。おい、彼らはその後彼にこう言った。そのうちお前はきっと精神病院送りになっちまうよ。この精神病院は我々の住んでいる近くにあった。そこで私はしばしば格子の前の長椅子に座り込んでいる一人の兵士を見かけた。中隊で彼と顔を合わせたことがあったので、一度メイビスに彼は誰なのかを聞いてみた。メクレンブルグ人と全く同じさ、とメイビスは答えた。当初彼はハンガリーのお寿司のように大声でわめいていたから、その時はみんなで彼の世話をしたもんだよ。だけど数週間前から子羊のように静かだという話だ。この話を聞いて私はその男と付き合いを深めようと思った。彼はアンスバハの出身だった。はじめのうちは人目を忍ぶようにして彼の周りを行ったり来たりし、哀れみと好奇心の目で彼を見た。憂鬱そうに座り込んでいる彼の眼差しは、時には天空を仰ぎ、時には大地を凝視していた。時折、うっすらと一人笑いもしていた。もっとも私が見ていることには気づかない様子であった。人相からしてすでに彼のような境遇にあるものは別世界の人間のように思えた。ついに思い切って彼の隣に座ってみた。彼はまじまじと私を見つめ、そして初めは取り留めのないことを長々と喋った。大部分はなんだかよくわからなかったが、そんな中にも少し極めて理事に富んだ話も現れたため、私はこのざれごとに喜んで耳を傾けた。彼が最も力説したと思われることのうち、私が覚えている限りでは、彼は両家の生まれで、腹立たしいことにこんなところへ入れられてしまい、今は哀れにも後悔と暴挙の念でやりきれないということだった。そこで私は遠回しに自分の心中を彼に打ち明けることにした。私の脱走計画について、ひょっとすると彼は何か言ってくれるかどうか、この点について聞いてみたかったのだ。なぜなら私にはこの男が預言者の資質をかなり持っているように思えたからである。兄ちゃんよ、こうした話に誘われて彼はこう言った。兄ちゃんよ、じっと耐えるんだね。あんたが苦しんでいるのはきっとあんたが悪いんだよ。だからそれはおそらく大なり小なり報われて当然の天罰なんだ。ジタバタすればますますひどい目に遭うぜ。状況はきっと変わるだろうし、また常に変わるものさ。ただ王様だけは王様だ。将官や連隊長、 大隊長たちですら彼の下僕なんだ。まして俺たちは、ああ俺たち、もはや見放されて売られた犬畜生は、平時には散々殴りつけられ、戦時には刺し殺されたり撃ち殺されるように定められているのさ。でも結局は兄ちゃん、あんたはおそらく希望の扉に近づくことになるかもしれないよ。その扉は開く。あんたは心に秘めていることをする。だけどもじっと耐えろよ。兄ちゃん、慌てて手に入れようとしたり無理にことを起こしたりしないってことだ。さもないと一発で万事休すだ。同じことやそれと似たようなことを彼は何度も私に言った。この世のすべての牧師様や副牧師様でも彼ほど巧みに説教できないだろうし、上手に私を慰めてもくれないだろう。そうこうするうちに戦争勃発の噂はどんどん広がっていった。ベルリンには時折新たな連隊がいくつか到着してきていた。我々新兵もどこかの連隊に編入された。来る日も来る日も演習のために町外れに行っては右に左に前進したり突撃退却したり、分隊ごと小隊ごとに弾丸を装填したり、軍神マルスが教えたその他すべての教練項目を繰り返す日々だった。ついに総裁閲の日となった。それはもうすごい騒ぎだったので、こんな小さな冊子ではあの情景を十分に描くことはできない。それに描きたくても到底できないだろうと思う。まず第一に、ありとあらゆる種類のへんてこな武器がすごくたくさんあったのである。これらのものの大部分はここで初めて見たものであった。次に、けたたましく打ち鳴らされるライフル銃、太鼓や軍楽隊の演奏、司令官の叫び声などなど、どうしようもないほどひどい騒音のせいで、私の頭と耳は常に破裂しそうであった。この騒音があまりにひどいから、私はしばしば身を引き裂かれそうな状態になったのだ。第三に、少し前から教練というものがヘドが出るほど嫌になったので、これら鈴なりの歩兵隊や騎兵隊に下されていた山ほどの任務や命令をもはやいちいち注意深く聞く気になれなかったのである。もちろん後になっては時としてこれらを十分観察しなかったことをひどく後悔したこともある。なぜなら私のすべての友人とこの国のすべての人たちに一日だけでもいいからこうした演習を見てもらいたいからである。そうすれば多分軍隊というものを、そして戦闘というものを道理に照らして何百回となく考えてくれることだろう。だから少しだけ書いておこう。見渡しきれないほど広い練兵場は兵士たちで埋め尽くされていて、何千もの見物客が至るところに陣取っていた。こちらでは二つの大軍が芸術的とも思えるほどの戦闘体系を整えていて、すでに巨大な大砲が側面から相互に轟音を上げ始めている。両軍は進撃し、発砲し、凄まじい砲声を轟かせる。その凄まじさは大変なもので、すぐ隣の言っていることも聞こえないし、硝煙のせいで隣のものさえも見えない。あちらでは数個の大隊が一斉射撃を試みている。こっちでは敵の側面を突き、そっちでは砲台を死守し、あっちでは二重に交差した体型をとっている。こっちで戦況を進軍すれば、あっちで後期兵と流期兵を打ち破り、色とりどりの騎兵たちが互いに競うようにして素早く馬に鞭打ってその場を立ち去っていく。後には砂陣がもうもうと湧き立っている。こちらでは敵陣を奇襲している。光栄にも私が所属し、演習に預かった前衛部隊は陣幕を撤去し敗走する。と、ここまで書いてきてまた嫌になってきた。プロイセンの総裁閲の状況を描いているかと思うと自分が大馬鹿者に思えて仕方がないのだ。だから、この話は この程度で我慢していただきたい。というよりはむしろ、私の無駄話をこれ以上聞かないで済むのだから、それで勘弁していただきたい。
先週末はカナダのトロントで男子テニス ATP の大会決勝戦が行われましたが、久しぶりにロジャー・フェデラー選手が決勝進出を果たしました。対戦相手はスコットランドのアンディ・マレー選手。マレー選手は準決勝で現在世界ランク1位でスペイン出身のラファエル・ナダル選手を破っての決勝進出となりました。フェデラー選手は準決勝でセルビアのノバク・ジョコビッチ選手を破って世界ランキング2位に上昇。しかし決勝戦でマレー選手を任すことはなりませんでした。マレー選手はこれでトロント大会2連勝です。今年初めの全豪オープン以来優勝が途絶えているフェデラー選手。せっかく決勝まで勝ち進んだのですから、ぜひとも優勝カップを手にしたいところでしたが、トロフィー授与式の際のスピーチでは次のように述べました。アンディはこの1週間のベストプレイヤーだった。優勝して当然だ。それでもこの大会は僕にとっても素晴らしい大会だった。フェデラー選手は今週アメリカのシンシナティ大会に出場しています。昨年優勝したこの大会、果たして防衛はなるでしょうか。
フェデラー選手は今ちょっと苦しい試合が続いています。苦しい時でも応援する真のフェデラーファンで居続けたいものです。今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。